石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、ホリエモバイルという新しいサービスが発表になりました、はい、ね、ホリエモンとして有名な堀江貴文さんが、まあ、キャラクターになったといいますか、名前のブランドになって MVNO 的なサービスを始めると。これまあ X モバイルっていうね、 MVNO の会社が出した、まあどちらかというと MVNO というか、まあ新料金プランといいますかに近いのかなというところで、3000円程度で20ギガで使えて、でしかもまあね、堀江さんが提供するコンテンツですとか、あとパン屋さんをやってるということなので、月1回カレーパンがもらえるみたいな、そんなサービスになってるというところです。ただこれ個人的には非常に複雑な思いで見ていて、一つには結構そのね、堀江さんいろいろと動画配信とかやってますけど、ちょいちょい楽天モバイルのことをおちょくるような動画出してるんですよ。でそれを旗から見てて楽しかったりもして、ちゃんとね、的確な指摘もしているし、問題点をついてるし、素晴らしいなと思って見てるんですけど、あくまでこれってね、堀江さんが通信業界にはいなくて第三者的に語ってるから成立する話であって、やはり堀江さん自身が通信業界入ってくると、そういうふうに見えなくなっちゃうじゃないですか。結局同業者同士のね、言い合いになっちゃうので、散々楽天モバイルのことを叩いてたけど、じゃあお前んとこどうなんだ堀江モバイルって言われるとグーの音も出なくなるっていうところがもったいないなと。今までのね、動画の楽しさがなくなってしまうなというのは一つと、あと過去を振り返ってみると、そういったファンを対象にした MVA のサービスってことごとく失敗してるんですよね。すごい昔ですと、ジャイアンツ携帯とかタイガース携帯とか、要はそういった野球ファン向けに MVNO として端末とサービス提供してチケットを買えますよとかってもありましたし、 ANA フォンとかね、航空会社がマイルをよく貯める人向けにマイルが貯まりやすいサービスを提供しますよとか、あとディズニーモバイルオンソフトバンクって言って、ソフトバンクの回線使ってディズニーがね、サービス提供するってこともやってたんですけど、まあどれも数年でいなくなってたりもするので、なかなか堀江さん大変だろうなみたいなね。まあそんなにね、堀江さんが本気でやってるサービスではないのかもしれないですしまああくまで名前貸しに近いのかもしれないですけど、とはいえね、なんか堀江さんのブランドに傷がつかなければいいなっていうのをローバシーながらね、やっぱりやるからにはね、楽天モバイル超えるぐらい頑張ってもらわなきゃいけないと思いますし、それ超えるの大変だろうなと思いながらね、見てるので、まあ、相当心配はしてますけど、頑張ってほしいなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
NTT ドコモ経由の動画配信サービスがお得に使える爆上げセレクションについて話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
動画配信でポイント爆上げ、 NTT ドコモ爆上げセレクション。 NTT ドコモは4月1日よりギガホやアハモの契約者向けに、ネットフリックスやディズニープラスなど対象の動画配信サービスを契約すると、最大でサブスクリプション料金の 20% を還元するポイントプログラムを開始します。本日は株式会社 NTT ドコモより執行役員営業本部長の野田博人さんにお越しいただき、この爆上げセレクションについて 詳しくお話を伺っていきたいと思います。野田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。最近サブスクの価格も上がり始めているので、動画配信を利用している人にはかなり朗報のサービスなんじゃないかと思います。まずこの爆上げセレクションですけども、サービスを始めることになった経緯、改めて教えていただけますか。
はい、お客様のデータ通信量は年々増加しているということをご理解いただいているかと思います。で、まあ、それに合わせてデータをたくさん使えるプランっていうのを選ぶお客様も、まあ、どんどん増えてきたというところです。 5G だとデータ無制限になるギガ法、それから、まあ、20ギガでコスパよく使えて、まあ、大盛りだと100ギガまでいけるアーモという、まあ、この2つがあるんですけれども、こういったものを選ぶお客様が増えたと。で、同時に、まあ、これはコロナ以降の動きもあるかもしれませんけれども、ドコモご契約のお客様の今でいうと2人に1人ぐらい、おおむねですね、は動画とか音楽の有料のサブスクリプションサービスをご利用いただいているというところでありまして、で、まあ、そういったあのデータをたくさんお使いになる方のデータ通信の多くは、まあ、こういったデジタルエンターテインメントをお楽しみいただくということで利用されているということでした。で、まあ、その状況を踏まえてということなんですけど、ギガホ、アハモを使っていただいているお客様が自分の好きなエンタメを自由に選んで楽しんで、 5G 時代の生活をもっともっと楽しく豊かに過ごしてほしいなというところで、気分を上げてほしいというようなことも、思いも含めて、最強のエンタメサービスをお得にご利用いただけるスペシャルな特典ということで今回ご用意させていただきました。
はい、これ具体的にはどういったサブスクサービスが対象になってるんですかね。
はい、バック上げセレクション開始時の第1弾ラインナップとしては、ディズニープラス、ネットフリックス、それからドコモの新映像配信メディアレミノの中の、まあ、月額プランですね、課金のプランであるレミノプレミアム、から YouTube プレミアム、ダゾン4ドコモという、この5つのサービスが対象になります。
これ、まあ、こういったサービスをドコモ経由で契約すると、まあ、それに応じてポイントが返ってくるっていう感じなんですかね。
はい、その通りですね。はい、既存のそのダゾン4ドコモとかについてはエントリーしていただくだけで、特にサービスの変更なく適用になるという形にはなります。
結構他キャリアですと、まあ、いろんな動画配信サービス丸ごとで、まあ、料金プラン含めて安くなるみたいな感じもありますけど、あえてドコモでは、まあ、それぞれで契約できるみたいな、そんな感じにされたって感じですね。
はい、そうですね。今回のその一番大きな設計上のポイントは、はい、セレクションって、まあ我々名前にも付けたんですけど、うん、セレクション方式にするかパッケージ方式にするかっていうところが結構大きいかなというふうに思ってます。うん、お客さんいらないものいっぱいもらっても、うん、まあ使いようもないしなっていうところもあって、まあその見かけのそのお得額だけ大きく見せるというよりは、うん、まあ我々はまあお客さん自分で好きなものを好きなだけ選んでもらえるというようなセレクション方式を今回取らせていただいたっていうことです。はい、
結構この辺って悩ましい選択ですよね。
そうですね。はい、
なんかそのね、 au の人に話を聞くと、やはりまあ丸ね、いろいろなサービスをこうね、丸っと複数パックにすることによって、まあ、使ってないようなサービスも使う可能性がある、全然見向きもしなかったサービスを使ってくれる可能性もあるみたいなのもあったりもするので、まあそういったコンテンツ提供側としてはなんかいいんじゃないかっていうふうに言われてますけども、とはいえユーザーからすると別にそんな余計なサービスね、パックになっていなくていいから安くしてくれみたいな感じだったりもするので、まあ、ドコモとしてはまあユーザーサイドに立ったっていう感じなんですかね。
はい、まあ、あのお客様に寄り添ったというか、まあ、カスタマーファーストって最近あの当社の中ではよく使ってる言葉なんですけど、全てのサービスを作っていく上において、そういうスタンスに立って我々が正しい選択をしてるかなみたいなことを考えながらこの形に至ったっていうことです。
やっぱり D ポイントを付与するっていうのは相当ユーザーにとっては魅力的ですかね。
結構サブスクサービスも全体にあの為替の影響もあるんでしょうけど、少しずつ高くなっていきますので、まああの何らかの形でお得に使えるっていうので、まあ1個のものをもう1個使っていただくというような選択もあるのかなみたいなことも考えてやってます。
これ実際に発表しての反響ってどうでしたか。
まず一つはですね、結構ちょっと恥ずかしい話なんですけれども、まずネーミングが草だっていうあのツイートかなりあのいただきましたというところで、サービス内容については我々ネットの声をずっと追ってますけれども、かなりポジティブな反応をいただけたことが多かったのかなというふうに感じました。あの通常のさまざまな あの発表ありますけれども、大体あのネガティブがだいぶポジティブを圧倒するような結果になること多いのであのそれに比べると今回ポジティブレスポンスかなり多くいただいて、まあそういう意味ではまあ単純に得になるし、自分の選べるものだけ選べるっていうところで、まあそういうふうに受け止めて、まずネットの声としていただけたのかなというふうに思ってますが、まあ、ネーミングやや酷評いただいたんですけどまあでもあのそれも一つあの刺さったという意味では良かったのかなというふうに思ってます。
やっぱり爆上げがダメだったんですかね。
いや、わかんないです。そのどこがどうダメだったかっていうことはわかんなくてです。
そうですか。アハモの大盛りぐらいからなんか狙い始めてるのかな、どこも狙ってんのかなみたいな感じがするんですけど、その流れの一環ではないですかね。
今回もやっぱりですね、まあ大盛りもそうだったんですけど、はい、やっぱりこのサービスってやっぱり一番メインになるターゲットって割と若い方っていうかですね、まあ、やっぱサブスクのご利用の多い方になるかなっていうことで、まあそういう方々が一番響いていただけるようなネーミングしたいなと思って、まあうちの社内でもそういう世代のものをたちに、まあ、検討させてこういうネーミングに至ったっていうところですね。まあ一定そういう刺さり方はあったのかなと、逆にまあそっちに寄ってんじゃないよみたいな話もあったのかなというふうに受け止めてます。
あくまで気持ちが爆上げになるっていう意味ですよね。
2つあって、はい、1つはポイント上げますっていうのも単純にあって、なんであと気持ちが上がるっていう、その上がるにそれに爆というのをちょっとつけさせてもらったという形です。
なるほど。今回まあかなりその対象のサブスクサービスっていうのはまあ厳選されてる感じなんですかね。
そうですね、やっぱりね、人気のもの、お客様に喜んでいただけるようなものをまあ基本的に選んで差し上げようということで、このラインナップをご用意させていただいたんですけど、ある程度その世界的なところも含めてかなり強いサービスであるし、まあ、あの提供されるそのパートナーの方もそういう素晴らしい方々なので、ちょっとどういう形でまとまるかなというふうに思ったんですけど、うん、あのこのようにラインナップできて、まあ、よかったなというか、ある程度狙ったところに行けたんじゃないかなというふうに思ってます、
ね。だから ETB から名前が挙がったレミの、はい、さらにはまあずっとやられているディズニープラス、さらにはダゾーンはね、一番最初はドコモと組んでいたのでダゾーン4ドコモという感じですけども、まあ、ここに YouTube と YouTube プレミアムと Netflix を持ってこれたっていうのは相当大きいですよね。
そうですね、はい、うん、あの我々もいろいろ調査するんですけど、やっぱその2つは結構大きかったっていうのはありますね。
やはり YouTube が相当見られてる感じなんですよね。先日前の決算会見でもね、いい社長が通信料上がってる条件としては相当 YouTube が幅広い層に見られてるとかって言ってましたもんね。
そうですね、まあ、あの今日に始まったことではないんですけども、うん、まあ、プレミアムに限らずですね、いわゆる YouTube 一般としてこのスマートフォン の、 そのデータ利用っていう意味ではかなりね、あのお使いいただいてるかなというふうに思ってます、
うん、ですよね。まあ、だから最近自分も結構なんでしょう、 Google じゃないけどいろんなこと知らないものするときにウェブページを開くか、それよりも先にまず YouTube で検索してみて動画で見るってことも増えてきたので、まあ、だいぶ YouTube ってそういった意味でもなんか調べ物のとこでも使われてるのかなって感じがしますね。
確かにマニュアルとしてもね、結構便利ですね、
うん、そうですよね、はい、まさにおっしゃる通りでそういったね調べ物っていうのは効いてくるかなっていう感じですよね。サービス的には4月1日から提供開始という感じですよね、
はい、ちょっと準備の都合があってさみだれになってしまうんですけど、はい、Netflix は4月5日から、レミノはサービス開始の4月12日からというような流れです。
うん、これまあ実際にそのサブスクサービス提供側としてもメリットあるんですよね、きっと。
そういうメリットを感じていただけたから、まあ、こういうラインナップができたかなというふうに思ってます。先ほど申し上げたようにやっぱり世界的にも素晴らしいパートナー様ですから、まず我々もまあこういうラインナップを作りたいって考えて、まずそのパートナー様のドアノックをするところから始まったわけなんですけれども、まあ、結構思ったよりもずっとあの好意的にというか、ドコモのそのお客様に皆さんのサービスをまあもっと広くお届けするということにかなりポジティブに受け止めていただいて、いろいろなご協議をさせていただくことができたので、まあこういう形で初速からそれなりのラインナップにできたということかなというふうに思ってて、まあその点に関してはまあ予想以上に良かったかなというふうに思ってます。
ね、サブスク側にも全然いい話ですもんね。やっぱりドコモと組めるっていうのは相当魅力的ですもんね。 前ネットフリックスの本社にも取材行ったんですけど、やっぱその時もキャリアと組むのはいかに重要かというか、まず販路として確実に広がっていく、要は今まではネットだけで扱ってたものが、まあ、キャリアショップでもまあポスターなりが掲示されて、まあ、それでお客さん増えていくっていうところもありますし、あとまあキャリアサービスと紐づくと結構やめなくなる、ね、解約率が下がるとかって話もあるので、まあ、そこは非常に大きいのかなと。やっぱりその辺の解約率が下がるっていうのはドコモとしても期待しているポイントですよね。
そうですね、両方の相乗効果でどちらも多分あのライフタイムバリューといいますか、あの利用の継続が上がるということは、うん、今回のサービスの期待するところ、まあ、事業としての期待する効果としては非常に大きいというふうに思います。
やはり先ほども触れてましたけども、だいぶその大容量プランにユーザーって今シフトしてる感じですか？
そうですね、かなり、まあ、そういう意味で言うとあのギガ法アハモってありますけれども、うん、そういうも全体含めると4割ぐらいになってると思うので、かなりあの増えてると思います。
結構ドコモってやはり今までって容量少なめのユーザーが多かったイメージなんですけど、実際どうでしたか？
おっしゃる通りで、おそらく多分我々の顧客層という意味でもシニアの方も多かったりとかするので、まあ、そういう意味では少し他と比べると低利用の顧客基盤強かったっていうところがあるのかなというふうに思ってますけれども、まあ、あのアハモが入ってだいぶ形勢が変わってきて、昨今ギガ法もかなりいい動きになっているので、どんどん増えているっていうのが実情になります。
やはりアハモは良かったですよね。
そうですね、かなりあのアハモっていうものは、まあ、ブランド認知も含めて、はい、最初はあの、まあ、Z 世代向けのマーケティングっていうことで、どっちブランディングも含めてそっちに引っ張っていったんですけれども、思いのほか結構広く社会にアピールすることができて、お客様の評価も高くて、今もまあ非常にそういう意味じゃコンスタントにアハモに入られる方、アハモを目指してドコモを契約される方っていうのも結構多いので、それはすごい良かったなっていうことですね、はい、
そのアハモが出た時にドコモのイヤホンを使ってるユーザーがこう大量に流れちゃうんじゃないのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、決してもうそんなことではないというか、むしろプラスに働いてるっていう感じですかね、
はい、6月ですね、はい、去年の大盛りを出させていただいて、はい、あれも 100GB 使えるので、あのオプション足すと、うん、はい、結構まああのギガ法の無制限と利用ベースでいうとそこまで違うかっていうふうにまあありまして、一定そのやっぱり上から滑ってきちゃう方がいらっしゃるのかなと思ってたんですけど、まあ結構蓋を開けてみるとあまりそういう動きは顕在化してなくて、まあ我々の想定よりということですよね。どちらかというとあの既存20ギガで天井について制限かかってた方が大盛り側にシフトされて、大盛りで結構安住してくださるみたいなことも見えてきているので、非常にそういう意味ではいい方に期待としては変わったかなというような形です。
結構そのアハモ出す前ってね、その家族でドコモユーザーだったけども、子供が成人すると自分でお金払わなきゃいけないからドコモじゃなくてワイモバイル行くみたいな、そんな流れもあって、まあ、そういったブランドなり料金プランが必要だったんだみたいな話も聞いたんですけど、やっぱりそういったユーザーも結構しっかり取れてるって感じなんですかね。
そうですね、あのもう全体のその中でやっぱり 2,30 代の方占める割合って半分ぐらいはそうなので、アハモの場合はですね、あのかなりそういう意味じゃ、まあ、狙った形のマーケティングにはなってるかなと思いつつ、まあ、広く受け入れられてる部分もあって、結構底堅く需要は続いてるっていうのが私たち の, その今現状の理解なんですね。
ですよね、やっぱりちょっとアハもやりすぎたがありますよね。そんなことないですか？
いや、まあ、あのそんなことはなくて
ないですか、
はい、あのもうどちらかというとやっぱりアハもってある意味引き算のから入ったので、まあ、オンライン の, そので申し込みいただくプランということで、でまあ、どちらかというと後で順次、例えばメールの持ち運びに対応したりとか、まあ、それいろいろ世の中全体の動きもありますけどやってきて、まあ、いろんなサービスも最初結構どちらかそぎ落とすマーケティングでスタートしたんですけど、お客さんニーズがもうちょっと多様だったので、それに応える形でどんどん追加してきて、まあ、今回でもうやっぱりそのアーモの魅力をより一層高めるというための施策というか、あの取り組みの一つでもあるかなっていう、私的にはそのように考えてですね、アハモを対象にしてやっぱりこうお得に使っていただけるようにということで準備させていただきました。
そうですよね、今回だから爆上げセレクションもアハモにも対応ってことですもんね、
はいはい、
けど爆上げセレクション多分使い始めたらきっと20ギガでは足りなくなるから大盛りでみたいな感じになるんですよね。
そうですね、まあ、あの足りない月は大盛りでその月であの一旦 やめてまた様子見ていただくようなことにもしてますので、大盛りはどちらかというと、まあ、それも結構お客様に寄り添った当月だけ使っていただくような形でお申し込みいただくこともできるので、ちょっと月の途中ぐらいで結構いっちゃったなっていう時はそういう形で使っていただいて、また翌月からはもう一回ご自身の使い方を見ていただければいいかなというふうに思います。
いやまあ本当だからあれですよね、やっぱり携帯電話会社としてはこうやってねスマートフォンを持って楽しく使えるサービスを提供するっていうのはやっぱり重要ですよね。
そうですね、やっぱまあ結局スマートフォンも形としてのイノベーションっていうのにあんまり大きな変化もなかったりとか、どちらかというと通信サービスって透明なものだったりするので、やっぱ僕たちなりにお客さんに楽しみをどう届けるんだっていうことで言うと、やっぱこれに限らずいろいろな実生活の中で楽しんでいただけるような要素をこれでどれだけ用意できるかっていうところがこれから結構大事かなっていうふうに思ってます。
そうですよね。でさらにまあ今回、レミネートという新しいサービス、まあ、DTB から変わったものがありますけども、こちらざっくりとどんなサービスなのかご説明いただけますか。
はい、レミノですけれども、見たいコンテンツがすぐ見つかる新たな映像配信メディアっていうのをまあ目指していますと。で映像配信サービス、もともとは DTV っていうのが今ありますけれども、これをまあ抜本的にリニューアルするという形で始めさせていただきます。で DTV は月額サービスだけだったんですけれども、月額550円のサービスでしたが、より多くのお客様が映像コンテンツをお楽しみいただけるように、注目度の高いスポーツ中継、それから音楽ライブなどの独占生配信に加えて、話題性の高い独占配信作品の最新エピソードとかオリジナル作品の一部を広告付きで無料で見ていただくような形もご提供します。で無料配信に加えて、先ほど爆上げの中にも入ってましたいわゆる月額のサービスですね、独占配信やオリジナル作品を含む18万本のコンテンツをお楽しみいただけるレミノプレミアムと言ってますけれども、こちらを月額990円でご提供し、まあ、爆上げでは基本 10% で複数特典で 20% というようなポイント還元をさせていただくということになります。レミノプレミアムはスポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブ配信や特典映像、独占配信作品、そしてオリジナル作品などを全話お楽しみいただくということが可能なサービスになってます。
ね、やっぱりレミノにも頑張ってもらえないとって感じですもんね、ドコモとしてはね。
そうですね、はい。
今後その、まあ、爆上げセレクション、まあ、どういった方向になんか進化させたりとかってあったりしますか。
そうですね、まあ、今はどちらかというと第一弾ということで間に合ったものをラインナップさせていただいた、まあ、その割には結構なかなか最強のラインナップにはなったと思うんですけれども、これに終わることなくどんどんさまざまなサービスを追加してお客様のニーズに応えていければいいと思ってますし、お客様にそのプラスワンの気づきみたいなものもね提供できればいいかなというふうに思ってますので、引き続き拡充をしていきたいなと思ってます。
あとまあ欲しいのはやっぱり音楽系とかですかね。
そうですね、まあ、今回発表の中ではちょっと間に合わなくて入れられなかったんですけど、音楽配信とゲームについても今パートナー様と準備を進めてますので、準備でき次第ご案内させていただけるかなというふうに思ってます。
あとまあラジオ業界的にはラジコもね入れてほしいな
ラジコプレミアムですね、
はい、ですね、もともと安いですけどもね、ポイントもらえるならポイントもらいたいとこだなっていうところは感じますね、はい。それ以外にこう何か進化する方向性ってあったりするんですかね、そのサービス追加する以外っていうの
は。まああとはここはいろいろそのパートナーさんとのご相談だったり、結構そのパートナーさんもすごくいろいろなルールがある中でやってらっしゃるのですけど、やっぱり我々でそのパートナーさんのそのサービスの中にまあドコモなりの付加価値を出せればいいなっていうところはまあありますけど、そんな一筋縄ではいかないと思ってますし、まあ我々でご協力させていただいて何か追加できる付加価値があればねいいなとは思いますけど、はい。
ね、なんかありそうな気もしますけど、
はい、
まあ、それが何なのかはちょっと何なんでしょうね
それは一緒にまあ多分探していくっていうことかなというふうに思いますし、そういう入り口はできたんじゃないかなと思いますけど、
これ au もやっていて、まあ、ソフトバンクもまあなんかそれに近いことやってる感じもするんですけど、やはりまあ他社の動向って気になったりしますか。
もともとプランとして大きくやってらっしゃるし、まあ、そういう中でまあどういう成果を求められているのかなみたいなことはよく考えてこのサービスを準備してきたっていうところではありますが、はい、他社さんよりもよりお客様に寄り添った形でサービスを提供していきたいなというふうに ってますので、ぜひ爆上げ試していただければなと思います。
松尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
まあ、やはり野田さんもおっしゃってましたけど、あのネット上でのサービスのネーミングについて、私も正直この爆上げって言葉使うんだっていう、あのちょっとびっくりしたっていうのは
冷静に
ありましたね。はい、だからそれだけ聞くとなんかすごい若手向けっていうイメージがあったんですけど、対象サービスを見たら別にそういう限りでもないですし、やはりあのセレクションをすごい重視してるっておっしゃってたように、なんか選べる福袋みたいな感じで、こうやっぱ欲しいものはお得にっていう感覚っていうことに関して言えば、ドコモはドコモでこういうサービスによって付加価値をつけていく一方で、まあ、定着率を上げていくっていう点でも、まあ、ドコモのその方法と、まあ、あとユーザーにとってもなんかそれぞれウィンウィンなのかなっていう気はしましたね。
そうですね、まあ、非常にユーザーにとってはね、契約する価値のあるサービスなのかなというふうに思いますね。最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
はい、爆上げセレクションは Netflix など今一番ホットなデジタルエンタメを5つ揃えました。その中からお客様はお気に入りのサービスだけをいくつでも自由に選んで使っていただくことができます。ギガホでもアハモでもデータ利用に合ったプランを選べて、どちらでも毎月同じポイントがもらえるということになっています。ぜひ爆上げセレクションでお得にデジタルエンタメを楽しんでください。そしてレミのプレミアムですが、爆上げで複数サービスを契約した場合 10% 分ポイントを増額するキャンペーンもありますので、ぜひプラスワンとしてもお楽しみいただければなと思っています。よろしくお願いします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは NTT ドコモの野田博人さんでした。以上、特集動画配信でポイント爆上げ、 NTT ドコモ爆上げセレクションでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
爆上げセレクション、まあ、今回は、ね、動画配信中心ですけども、まあ、今後は、ね、音楽とかあとゲームとかっていう風に言ってましたけど、まあ、あとユーザーが欲しいのは、ね、Amazon なのかなと。 Amazon プライムも、ね、セットに入ってたりするといいんじゃないのかなと思うのでね、そういったあらゆる、ね、サブスク系サービスを取り込んでほしいなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
KDDI の新メタバース戦略アルファ U を紹介します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ガラン。